私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とが皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。緊張しています。汗びっしょりです。はじめまして、浅野直樹です。嘘を言っていません。本当に浅野直樹なんですが、一応ジュニアという扱いになっています。面倒なことになってしまいました。まあ、浅野先生、こちらの市外教会の浅野先生はシニアという一応扱いになっていますが、シニアには随分とご迷惑をかけているんじゃないかなと思っています。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は他教派で10年ほど牧師をしておりまして、その頃からこのルテル教会に、まあ、私と同姓同名の先生がいらっしゃるということは知っていました。この一外教会の浅野先生が岡崎教会の牧師をされていた頃だと思います。でもその頃は自分がまさかこのルーテルに来るとは思ってもいませんでしたので、いやー珍しいこともあるもんだなと、そんなくらいしか思っていなかったわけですけれども、まあ縁があってルーテルに来ることになったために、まあこんなことになってしまったわけです。まあそれでも以前は教区も違っていましたので、私は東海教区にいましたので、お互いにまあそれほど不都合は感じていなかったと思いますが、まあこの度誰の陰謀なのか、あるいは神様のユーモアなのか分かりませんけれども、同じ教区、東教区に、しかもですね同じ泉教会共同体というお隣の教会に来ることになってしまったということは、まあシニアも複雑な思いを持っておられるのではないかなというふうに、まあ、私は勝手に想像しているだけですけれども、そんなふうに思っています。先日もこんな電話がありました。以前ちょっと電話でご相談を受けた方だったわけですが、どうやらその方がですねインターネットで私のことを調べたそうです。そうするとおそらくですよ、その電話からするとこのシニアの写真を見たんでしょうね。でも自分が電話かけたのは武蔵野教会ですから、武蔵野教会のホームページを開くと全然違う人がいる、どうなってるんですかなんていう、そういう問い合わせというか困惑したような電話もかかってきました。まあ丁寧にご説明はさせていただきましたけれども、私の記憶が正しければ浅野先生シニアとは一回り違いますが、同じ羊年です。12歳違いの同じ羊年、そして星座も同じ獅子座です。しかも同姓同名、漢字も一緒。まあ2人で占ってもらったらですね、ほとんど同じ結果になるんじゃないかなと、まあ冗談でも思うんですけれども、まあだから占いって当てにならないんだなと改めて思うんですが、性格もまたこれまでたどってきた人生ももちろん全く違うわけですね。浅野先生はなんかそういう言い方すると変な感じをするんで、浅野先生は、まあ、私が伺っている範囲では非常に真面目な先生だというふうに、多分そうじゃないかなと、まあ、皆さんうなずかれるんじゃないかなと思うんですが、逆に私はチャランポランないい加減な人間ですから、せめてこの浅野先生、市ヶ谷の浅野先生シニアが私と間違えられて嫌な思いをしないようにですね、慎んで励んでいきたいなというふうには思っています。ごめんなさい、なんか変な話を長々としてしまいましたけれども、まあ、初顔合わせということですので、まあ、お許しいただきたいと思います。まあ、さて本題ですけれども、今日の箇所はお分かりのようにイエス様が語られた例え話の一つですね。 で、この例え話、イエス様は多くの例え話を語られていますが、その数ある例え話の中でも、非常に分かりやすい、読めば何が言いたいのか分かる、そういう例え話の一つだと思うわけですね。しかしそうなのですが、少し注意が必要ではないかなというふうに、私は思っています。それは安易な評価をしないということですね。安易な評価をしない。ここではファリサイ派と徴税人が登場してくるわけですが、聖書を読んでいきますと、このファリサイ派の人々は常にイエス様と衝突する、そういった人々として描かれているわけですね。どちらかというと悪者扱いといいますか、そういう印象を受ける、私たちにとっては、イエス様を信じている私たちにとってはですね、どちらかというとこのファリサイ派といえばあまり良くない人たちじゃないか、そんな印象を持って見ている、映っているのではないか、そう思うわけです。それに対して徴税人、イエス様の弟子のマタイもそうですね、そして同じルカにありますザーカイもそうでした。そんな二人に代表されるようにですね、当時においては人々からはあまり良くない評価、否定的な見られ方がしていたわけですが、しかしどこか憎めない人、むしろ彼らはその当時のこの立法という堅苦しい社会の中で犠牲者だったんじゃないか、社会から差別されて蔑まれてきた、そういったある種かわいそうな人たちなのではなかったか。だからイエス様はそんな彼らの隣人となって彼らを救い、そして自由にされたのではなかったか。どちらかといえば、好意的な印象を受けているのではないかな、そんなふうにも思うわけです。逆差別という言葉があります。皆さんもよくご存知だと思いますが、そういうのも言い過ぎかもしれませんけれども、しかしどうしてもこの弱い立場だった徴税人の人たちなんかをですね、肩を持ちたくなるような感情も湧いてくるわけですから、そんなこともあってか、私たちにとってはこの例え話はむしろ何の抵抗感もなくですね、スラッと読めてしまうのではないかな。そうだそうだ、その通りだ、そう共感できるのかもしれません。確かにそうだと思います。しかしでは、そう単純に両者をそのように色分けしてしまえるんだろうか、そんなふうにも思うわけですね。立法を一生懸命守ろうとしていた人々が悪者で、立法も守らず自分勝手にいい加減に生きてきた人々が果たして本当に善人なんだろうか。かえって後者、徴税人ですね、に好意的な私たちは、どこかでですよ、意識しているしていないはともかくとして、どこかでこの徴税人や罪人といわれる人々を隠れ蓑にしながら、立法を守ろうとしない、立法をないがしろにしている自分を正当化し、罪人であるということに安住するために、都合よく、そうだよね、彼らかわいそうだよねって利用しているところがあるんじゃないか、そんなふうにも思うわけですね。皆さん考えてみてください。身なりもしっかりしていて、真面目で間違ったこともせず、いわゆる倫理道徳面もしっかりしている人、神様の戒めに一生懸命生きようとしている人と、権力を重ね不当な取り立てをしては私腹を肥やして贅沢な羽目を外した生活をしている人と、どちらと付き合いたいでしょうか。どちらに好感が持てるでしょうか。おそらく私たちの目の前にこの2種類の人が現れたのなら、 断然後者の方に、前者の方にですね、真面目な人の方に好意が向くのではないかと思うのです。ですから単純にファリサイ派のような人がダメで徴税人のような人が良いということではないはずです。逆に徴税人の方が高ぶっていれば低くされるでしょうし、ファリサイ派の人々が減り下っていれば高められるでしょう。逆もあり得るということです。問題は高ぶっているか減り下っているかということだからです。しかしそれでもやはりこの例え話に問題ありとしてファリサイ派の人々が登場してくるには意味があるわけですね。簡単に彼らをこう考えることはできないかもしれないけど、でもここに書かれている、あえて間違っている人として書かれている意味があるわけです。それは9節でこのように書かれているからです。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、これがファリサイ派の人々の問題なわけです。真面目で努力家で戒めを守ることに一生懸命でも、自分は正しい人間だとぬぼれて他人を見下すようでは、やはり本質がずれてしまっているからです。しかもこの私たちの今用いている聖書ではうぬぼれというふうに訳されています。その言葉は自分自身を頼りにしている、自分自身を頼りにしているというふうに訳した方がいいんじゃないか、そう言われている言葉です。まあもともとはそういう意味だからです。ですからこの例え話に登場してくる、いえ実際におそらくイエス様がこれまで接してきたファリサイ派の人々がそうだったんでしょう。その問題点とは、自分の正しさにこそより頼んでいるということなのです。だからこそ彼らの祈りは自分の正しさを羅列するものになる。もちろん他人を見下すということも非常に問題ではあるわけですが、しかしそれは自分の正しさに頼る結果でしかないわけですね。それがあるから他人を見下すわけです。その問題の本質は自分の正しさこそ、まあ、その正しさというのは自分の努力で頑張りで、あるいは熱意の結果として生まれたものです。その正しさを頼りにする、つまり自分を頼るということ、そういった信仰理解が彼らの問題なわけです。先ほどこの徴税人たちを、立法を守れない自分たち、まあ、私たちをこう正当化するための隠れ蓑にしてはいないか、まあ、そんなことを問いましたけれども、つまり恵みがあるのだから立法などどうでもよいという言い訳にしていないかということですね。まあ、それに対して立法を守ることの大切さを教えている、説いているのが先ほど読んでいただいた今日の旧約聖書の日課だったわけですね。神様は戒め、立法を守ることを求められています。それは今日においてもなおそうでしょう。それが神様の思い、心だからです。しかし今日の日課ではその先の思い、先の心が記されていました。それが申命記10章13節の言葉です。私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。神様は単に 闇雲に戒め律法を守ることを求めておられるのではないのです。そうではなくて、私たちの幸せのためです。私たちは幸せになるために、幸いを得るために戒め律法を守ることを求めておられるのです。ではその戒め律法とは何か、一言で言えば愛に生きるということでしょう。神様が人を、私たちを愛されたように、私たちもまた愛に生きてほしい、愛に生きることによって幸いを得てほしい、幸せになってほしい、これが神様が戒め律法に込められた思いだったわけです。しかし残念ながら、ファリサイ派の人々はそんな神様の思いをつかみ取れなかった。かえって律法を守ることを自分の正しさを打ち立てるために利用しようとしました。なぜならば、自分の正しさこそが神様の恵みを引き出す、愛を引き出す頼るべきものと考えていたからです。しかしそうではないのです。そもそも神様は恵みを、その愛を注いでいてくださっているからです。幸せを願うというのがまさにそうです。だからこその戒め律法なのです。もしそのことをしっかりと受け止めてさえいれば、彼らは自分の正しさに頼ることもなかったでしょうし、自分よりも未熟な不熱心な賭けの多い人々のことをことさら見下すこともなかったでしょう。神様の思い、心を履き違えてしまった、そんな彼らの熱心さ熱意が彼らの罪となってしまったわけです。しかし私はこうも思うのです。私たち日本人キリスト者としての問題は、実は前者よりも、つまりファリサイ派のようにおごり高ぶって人を見下すということよりも、後者、この徴税人の姿を履き違えていることにあるのではないか、そう思うからです。一見しますと、日本人キリスト者、私たちは前者のファリサイ派の人々よりも後者の徴税人に近いように思います。よくこんな言葉を聞くからです。私は罪深いものです、私なんて全然ダメです、自分が救われているなどと思えません、不信仰な私なんて天国には行けないでしょう。皆さん言われたことないです？謙遜なのかどうか、そういう言葉よく聞くんですね。しかもうつむきながら自信なさげに言われる。これらは果たしてここで言われているへりくだりなんでしょうか？何度も言いますが、ここで問題になっているのは自分の正しさに頼る、自分に頼るということです。つまり何を頼るべきかということですね。何を頼るべきか。ファリサイ派の人々は何度も言いますが自分でした。自分を頼りにする。しかしこの徴税人にとっては頼るべきものは、頼るべき方は神様の憐れみだったんです。それしか頼れなかった。この神様の憐れみに一心により頼んだ徴税人が義とされたのです。つまり先ほどのように、自分はダメだ、罪人だ、自信がないと言っている私たちは、では本当に神様により頼んでいるんですか？ より頼んでる姿がそういう言葉になってるんですかということですね。結局私たち、多くの日本人キリスト者たちは自分を頼りにしているに過ぎないんじゃないか。だから相変わらず自信なさげに自分はダメだなどと言っているのではないか。結局へりくだっているように見えるけど、見かけ上はこの物語で言えばファリサイ派ではなくってあの朝鮮人のように見えるけれども、でもその本質はむしろあのファリサイ派の方に近い。結局自分頼ってる、頼って自信がない、ダメだ、まあそんなふうにも思えるわけですね。ある解説を読んでみますと、イエス様はここに登場してくるような徴税人や罪人あるいは娼婦などを、まあ、自らの罪を悟ってへり下っているものとして高く評価していた、まあ、だからこそ彼らは高められた、そうありました。まあ、確かにそうかもしれませんけれども、私はファリサイ派の人たち、あるいはそうじゃない人たち、徴税人や罪人と言われている人たち、何が彼らをこう分けているのか、何が違っているのか、もっと大事なことは、決定的なことは、イエス様を受け入れたかどうかです。この両者の決定的な違いはそこにあった。イエス様こそ頼りにしていたかどうか、頼りにしたのが徴税人や罪人たちだった。ここに正しいへりくだりの姿勢があるのではないでしょうか。もっと自信を持ったらいい。私たちの幸せを願うイエス様が必ず救ってくださるから、罪を許し罪の縄目から解放してくださるから、だからもっと許されてるんだ、救われてるんだ、自信を持ったらいい。そして私たちの幸せを願う神様の戒めに従ったらいい、愛に生きたらいい。そして愛に生きられない自分自身に気づいたら、気づかされたら、また神様の前に素直に悔い改めて言ったらいい。どうぞあなたの愛に生きられないこの私を憐れんでください、愛に生きたいんだ、でもなかなか生きられない、許してください、憐れんでくださいと神様を頼ったらいい。そしてまたイエス様の恵みをいただいて、晴れやかに堂々と許されているとイエス様を頼って生きたらいい。また何度も、それが私たちのへりくだった人生なのではないでしょうか。祈りましょう。天の父なる神様、今日はこのように敬愛します。市街教会の皆様と共に礼拝の恵みに預かれましたことを心より感謝をいたします。私たちはすぐにでもあなたの思い心を忘れて自分を頼りに生きようとするものです。そして時に人を見下すような傲慢さを持ったり、逆に自分はダメだと卑屈になってしまう。どうぞ許してください。そして憐れんでください。あなたが、イエス様が何よりも私たちの幸せを、幸いを願っていてくださっていることを思い起こして、素直にそして大胆にあなたを頼り、また悔い改め、そして 愛に生きる志を高く掲げていくことができますように。どうぞ弱い私たちを導いてくださいますようお願いをいたします。あなたが愛しておられるこの市ヶ谷教会を、またそこに連なるお一人お一人をますます豊かに祝し、お守りくださいますようにもお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。